京都ハッピー NPO。
これからの30分間 NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは地域環境デザイン研究所エコトーンの太田光平です。そして毎月最終週は、近畿労働金庫地域共生推進室の皆さんとともにお話をしていくんですが、本日お越しいただいているのは中須正春さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まあね、中須さんがね、出演回数は圧倒的にまあ多い状況ですけど、
はい。
ね、まあ、9月末ということで、まあ、12月のね、決算のところもあれば、まあ、半期が終わっていろいろ活動を見直したりだとか、まあ、助成金なんかもね、この間で多分いろいろ来年度の計画を徐々に立て始める時期、また10月ぐらいから行政関係も予算、来年度の予算どうしようかみたいなことがいろいろ議論されたりだとか、なのでいろいろね、自治体との共同だったりとか事業者の皆さんとの共同の文脈でいくと、いろいろ来年度の事業も考え始める時期に入ってくるのかななんていうことが思いますけれども、まあ、皆さん、まあ、コロナ禍でね、活動状況ずいぶん変わったというところもあると思いますが、まあ、ずいぶんイベントなんかもね、戻ってきてというか、やりやすい状況にはなったけど、まあ、一方でまだ、コロナ禍ですので、配慮しながらというようなことで進められていると思いますけれども、なんかでもその配慮もずいぶん慣れてきたなというようなね、感じもありますが、気を抜かずに進めていけたらというふうに思います。では、これからのしばらくの時間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫、NPO 法人 U プロジェクト京都の協力でお送りします。さて、早速本日のゲストをご紹介させていただきましょう。本日は生野学園副理事長で弁護士の高坂明奈さんをお迎えしております。オンラインでのご出演になります。高坂さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
生野学園さんといえば、まあ、何度もね、ご出演はいただいておりますけれども、高坂さんも、いつぶり、コロナ、去年一昨年ぶりかな、去年ぶりか、
去年と一昨年、
そうですね、去年も一昨年もね、
年ぶりぐらいになります。
そうですよね、
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
繰り返しになってしまう部分もあると思いますが、生野学園さん、どんな活動をされているかご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、じゃあちょっと生野学園の紹介をさせていただきます。NPO 法人生野学園ではですね、暴力のない一人一人が尊重される社会を目指しています。実は生野学園には長い歴史があってですね、生野学園というのはもともと大阪府立の婦人保護施設だったんですけれども、まあ、婦人保護施設っていうのはご存じない方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、貧困などからこう売春を行 う女性を収容するような保護施設で、まあ、家庭環境の破綻とか、あとは生活の困窮とか、さまざまな事情によって社会生活を営む上で困難な問題を抱えている女性をこう保護の対象としている機関なんですね。で、生野学園は1997年に大阪府の婦人保護施設の統合によって、まあ、婦人保護施設としての役割を終えたんですけれども、まあ、その経験を生かして1998年から民間団体として活動を続けています。うん、私がこう生野学園と出会ったのも、まあ、2007年なので、もう民間団体になってからの出会いなんですけれども、で現在生野学園では、まあ、電話相談などの相談支援や DV シェルター、まあ、ステップハウスとしての役割、そしてあとは暴力のない社会を目指すための広報とか啓発活動を行っています。で、電話相談についてもちょっとご紹介をさせていただくとですね、電話相談は毎週水曜日の12時から17時に行っております。電話番号は 090-9629-4847、090-9629-4847 です。で、DV や虐待などの、まあ、暴力から逃れたい、加害者から逃れた後の生活制度利用などについての相談も受け付けておりますので、まあ、お悩みの方はご連絡をいただければと思います。またですね、電話相談の上、弁護士による法律相談を必要とされる方は、DV などの問題に精通している弁護士の法律相談を受けていただくこともできますので、よろしくお願いします。
なるほど。もうね、まあ、随分もう長いこと活動されて、まあ、その時代背景であったりだとか、いろいろ活動を積み重ねる中で、必要な課題、まあね、新たな課題もいろいろ生まれてきつつも、そこにいろいろな形でアプローチされてるというようなね、ことですけれども、ローキンさんとの関係でいくと、もう、はい、はい、ご紹介ください。
まあ、この番組でも何度かご案内してますけども、私どもの社会貢献預金、笑顔プラスというのがございまして、まあ、これは預金を通して近畿2府4県の12の NPO さんなり市民団体に あの売り息の分と、まあ、老金からの拠出金を含めて年に一度あの寄付金をお届けをすると、まあ、その寄付金を通していろんな NPO さん市民活動の活動費に充てていただいて、またあのそういう活動に充てていただくだけじゃなくて、あの預金者あるいは市民の参加型のイベントなり、まあ、セミナー学習会とか、まあ、そんなことなんかも連携して行わさせていただいておりまして、まあ、特に久野学園さんにつきましては、あのこの後またご案内あの後半でさせていただきますけども、この5年間、大阪府の女性に対する暴力をなくす運動のセミナーというのを、パープルリボン、あの、まあ、DV 被害者の、あの救済も含めてですけども、まあ、そういったあのパープルリボンの取り組みの中で、大阪府さんと生野学園さん、それと、連合大阪で老金と、まあ、この4社で連携して、セミナーを行っているんですけど、それが11月に予定をしております。まあ、詳しくはちょっと後からご案内したいと思いますけど、そんな連携をさせていただいているのと、あと寄付金をあのどのように活用いただいているのかというのもご報告をいただいておりますけども、まあ、サバイバー、まあ、DV 等の被害当事者の支援拠点の運営維持とか、緊急避難された人の給食費、それから日用品、交通費などの、支援を実施されたということで、そういう費用に充てていただいています。また生活を立て直すため、病院だとか法律事務所、不動産屋さんとか市役所、警察などに、まあ、同行する際の、いろんな交通費だとか、あの新しい生活のサポートとかいうところに役立てていただいているということで、まあ、そんな多くの金額ではないんですけど、そういったところに生かしていただいているということで報告をいただいています。
なるほど。はい、まあ、あの昨年一昨年とね、あのご出演いただいた際、まあ、あのコロナ禍で、随分ね、あの相談件数がというか、まあ、コロナ禍だからこそ、まあ、家にねずっといるという状況がいろんな課題を生み出すというようなお話をいただいたかと思うんですけれども、その後まだまあコロナ続いていますけれども、いかがですか状況は。
そうですね、私自身が弁護士としてこう法律相談を受ける件数っていうのはもう安定してきているので、昨年とまあ大きく変わるようなあの実態はないんですけれども、やはりまあの警察の方が昨年こう把握している DV 被害の件数っていうのはもうあのずっと年々本当に増加している状態で、やっぱりそれは新型コロナウイルスの感染拡大があの要因ではないかというふうにあの指摘がされていると思います。で、実際やっぱり私が事件を受ける中で依頼者の方からのお話で聞くこととしては、やっぱりこのコロナの中ですごくまあ閉塞感を感じて、もうやはりパートナーとの関係に限界を感じ相談に来たであるとか、あるいはやっぱりそのコロナ禍で、まあ、自宅でのですね、あの待機が増えたとか、あるいはその自宅でのこう仕事が増えたという在宅ワークが増えたという要因で、まあ、あのパートナーがイライラして暴言や暴力が増えたというようなあのお声はあのよく聞くようにはなっています。
なるほど。まあ、閉塞感って一言言うとあれですけども、本当にいろんなことに影響を及ぼす、まあ、このコロナでコロナかというような状況だと思いますけれども、まあね、あのまあ、言って安定してるって、まあ、安定するのがいいのかどうか難しいところではありますけれども、減るのがね、もうこういうことがなくなるのが本日のがいいと思うんですが、なかなかこれが難しい、ところもありますよね。
そうですね、やっぱりなかなかこの、まあ、特にコロナになってそういう、まあ、パートナーとの溝みたいなものがこうより顕在化したっていう風なお声はあの聞きますね。
なるほど。
はい、
そっか。まあ、でも自分一人じゃどうしようもできないことたくさんあると思いますし、このような生野学園さんのようなところにね、あのご相談をしたりだとか、一緒に寄り添ってサポートいただくというような場があることはとても大切ですよね。
そうですね、やっぱり一人で抱え込まないで、やはりまあその自治体の相談もそうですし、まあ、弁護士もそうですし、まあ、あのうちの生野学園に法律相談あの電話相談来ていただくっていうのもそうですし、誰かにやっぱり助けを求めるっていうことはとても大事なことだと思います。
まあ、なかなかね、その近しい方々にも相談しにくいことってもたくさんありますもんね。
そうですね、やっぱりお客さんでも、もうこのことを初めて弁護士に言いますっていう方もやっぱり珍しくないので、うんうん、やっぱりなかなか夫婦間の問題、なかなかこう外には出せないっていう方はいらっしゃると思いますね。
そうですよね、はい。まあ、それがやっぱりどうしても自分一人で抱えがちになってしまうところ、そこを思い切ってね、状況を変えるためにはご相談をするというようなこと。
そうですね、うん、やっぱり身近な人に相談できない部分っていうのを、そういう公的な機関であるとか弁護士や相談機関に相談していただくというのがいいと思います。
なるほど。まあ、でも先ほどのね、助成金というかローキンさんからの、助成金なんてですね、まあ、一緒になってその交通費もそうですけれども、一緒に市役所に行ったり公的なところに行ったりだとか、うん、いろんな場面でかなり一緒、まあ、なんていうのかな、本当に伴走してくれるとか寄り添って一緒になってその課題解決に向けた動きをこう考えてくれ、作ってくれるということはやっぱり不安ですもんね。何をどうしたらいいのかな、これ一人でっていうのが、まあ、その状況の当事者に僕がなってないので分からない部分はありますが、とはいえその容易に想像ができるというか、自分がもしそういうね、まあ、加害者側になるかもしれないし、もしかすると被害側になるか分からないですけれども、その時にどうすればいいのかなっていうのが、ちょっとやっぱりパッと思いつかないというか分かりにくいですね。
まあ、当事者の方もそうですけども、たまたまかどうかですけど、身近にそういう方がいらっしゃってね、周りの方がどうしたらいいかという時に、まあ、先ほどありましたように相談できるところがあるよということで、各自治体の相談窓口とか各地域の NPO の支援団体とか育野学生さんはじめそういうところにコンタクトを取って、まあ、内閣府のもう DV プラスというところの相談窓口がいろんな形で電話とインターネットでもできるんですかね、いうところでの、
はい、
まあ、ある意味メールでしたら24時間ということでもありますし、まあ、そういうあらゆる方法といいますかいうところで一人で抱え込まないというのが大事なことかなというふうに改めて思いました。
そうですね、はい。まあ、今ね、この後ご紹介していきたいと思いますけれども、まあ、女性に対する暴力をなくすために、まあ、男性とともにっていうかね、その男性がというふうな形じゃなくて一緒になってどういうふうに、この暴力をなくしていくのかということを考えていくことっていうのは大切だと思いますけれども、まあ、このあたりですねセミナーも開催されるので、一曲ご紹介させていただいた後深く聞いていきたいなというふうに思います。それでは、曲聞いてください。バックナンバーで花束。さて本日の京都ハッピー NPO、 本日はですね認定 NPO 法人育野学園副理事長で、弁護士の高坂明奈さんをお迎えしてお話をお伺いしています。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、育野学園さんの取り組み前半いろいろ聞いてきましたが、まあ、もうね日付を言いますけれども、今年の、ね、11月22日にはセミナーが開催されるということで、はい、中田さんから少しご紹介いただいていいですか。はい、
11月なので来月再来月ということでありますが、広報の方開始をしておりますので、そのご案内をさせていただきます。冒頭に少しお話ししましたが、これは大阪府 の取り組みで、女性に対する暴力をなくす運動踏み向けセミナーということで、毎年11月に、運動月間というのがパープルリボンの関係で設定されるんですけど、その期間、11月に設定されるこの期間に、毎年セミナーを行っています。まあ、この、5年間といいますか、今年で5年目ということになるんですけど、ローキンに大阪府さんから声をかけていただいて、大阪府さんは育野学園さんが、こういった活動をされているというのは以前から当然ながら承知されてたんですけど、何か一緒にできないかというのをローキンと育野学園さんと、大阪府とで何かできないかという相談を受けましてスタートしたというのが、この今回の、セミナーになっています。まあ、ローキンは働く人たち の金融機関ということもありますので、まあ、労働組合のナショナルセンターである連合大阪さんにも入っていただいて、特にまあ女性に対する暴力というのは女性の働く人たちに対しても大きな課題ということでもありましたので、この4社で取り組みを進めています。この間はまあ、いわゆる DV 被害者の実態だとか、 まあ、コロナ禍の状況だとか、去年とかは性差別、なり性的な問題をテーマに、取り組みを行っ、まあ、セミナーを行ってきましたが、まあ、以前はどうしても女性が多くの参加を占めてありまして、まあ、連合大阪さん男性組合執行員役員さん少なくないので、徐々に男性の参加者は増えてはきたんですけど、なかなかそうは言っても男性も戸惑いながら参加しているというような実態もあります、
うん、
男性自身がどう考えたらいいのかというようなことなんかは、まあ、この過去4年間の中でも、課題とありつつもどちらかというと被害の実態というところが中心になってて、うん、まあ、今年は女性に対する暴力というのは、まあ、被害者女性と暴力を振る男性の問題ではなくて社会全体で考えていく必要があるんじゃないかというようなことで、暴力を振るわない大多数の人々、まあ、とりわけこの問題を他人事であると感じがちな男性にも、まあ、身近な問題として捉えていただこうと、まあ、そんな趣旨で、社会全体で何ができるかを考えていこうというようなことを話し合いまして、今回のテーマ設定にしました。そのテーマは女性に対する暴力をなくすために男性と共に取り組むというのがテーマになってまして、2本立てになってまして、基調講演として、田賀太さん、これは一般社団法人ファイトリボンキャンペーンジャパン共同代表でもあられるのと、まあ、関西大学の先生でも教授でもございます。女性に対する暴力をなくすために男性に何ができるかということを、まあ、文字通りに男性自身が考える材料としてお話をいただくということになっています。まあ、その受けてトークセッションということで、連合大阪から、松井さん、いろんな労働相談、女性の相談を受けてはりますので、その立場から、あと大阪府の女性相談センターから柴田さんという方が、相談を受ける側の立場で、登壇いただいて、3人でトークセッションを行うと、そんな内容になっています。日にちは11月の22日火曜日、夕方の18時から20時という時間帯で、会場とオンラインハイブリッドで行います。会場は私ども近畿労金の、大阪の肥後橋ビル、本部があるところですけど、そのメインホールで行います。人数の方は定員50名で、制約を設けておりますけども、オンラインの方は定員なしということで配信を行いますので、ぜひお申し込みをいただきたいと思います。申し込み先につきましては、このラジオカフェの番組ホームページの方でもご案内しますので、うん、そちらからアクセスいただければと思います。はい、
ね、まあ、女性に対する暴力をなくすために男性と共に取り組むということですけれども、高坂さん、まあ、ここで言うといくつも、ね、キーワードはあると思うんですけれども、一つ挙げると、僕的にはその、まあ、最近は、ね、その性教育なんていうのもいつからどういうふうにみたいな話も、うちの子供小学生ですけれども、まあ、やっぱり早くからそういう性教育の中にどういうふうにこの問題を落とし込んでいくか、事前に学ぶかみたいなことっていうのは大切だななんていうふうには思うんですけど、いかがですか？
そうですね、やっぱりそのさっきの男性にまあ何ができるかっていう視点なんですけども、うん、まあ、男女問わずだと思うんですけど、やっぱりその性に対して正しい知識を持つっていうことは、うん、そのやっぱり結局性暴力になくすことにつながるし、とても大事なことだなと思うんですね。で、私もやっぱり最近話題になってるので、性教育に関する本を読むと、なかなかこう知らなかったこととか、うん、やっぱり男性のその男性器、女性はその男性器のこと知らないし、男性は女性器のこと知らないし、生理のこととかも知らないし、でやっぱりお互い知らないことが、性教育だけでもこんなにたくさんあるんであれば、それはやっぱりいろんなところでこう溝がね起きてくることもわかるなと思ったので、一度なんかそういうことを学ぶ機会っていうのを大人もですね持ってみるのも、すごくこう新発見があるんじゃないかなと思ったりしますね、
うん、確かに大人になってからの性教育ってなかなか機会がないというかねうん、
そうだから今は結構やっぱり子どもではなくって、その子どもに大人が教えられないので、まず大人が学びましょうっていうような本たくさん出てるんですよね、うんうん、それを読んでこう気づきにしていただくっていうのも一ついいかなと思います。
そっかそっか、まあ、まずはね、男性が女性のこと、女性も男性のこと、お互いの性を知るというかね、体を作る、
そうですね、
うん、
あとはですね、やっぱりその今回男性に何ができるかっていうテーマなんですけれども、まあ、おそらく多賀先生がいろいろお話をいただく くかなと思うんですけど、最近やっぱり話題になっている言葉として、そのアンコンシャスバイアスっていう言葉があるんですけど、うん、ご存知ですかね。なかなかその皆さん あんまり耳慣れないかもしれないんですけど、無意識の偏見とか無意識の思い込みっていう言葉なんですよね。で、先日も私 の事務所に男性がその自分のお母様の離婚相談にこう付き添って息子さんが来られたんですよ、うんうん、でその時にお母様 の話、いろいろお話をその息子さんもしてくださるんですけれども、その時に、まあ、お母さんのことをこうすごい女だから頼りないっていうのを何度も何度も言われるんですよね。女だからもう覚えてないとかね。だからちょっとその女性だからもう頼りないし信用できないし覚えてないこともあるしみたいな、おそらくそれ良かれと思ってなんかお母さんをかばうようになんかおっしゃるんですけど、そういうもう良かれと思ってる偏見っていうのが私はちょっと気になったので、ちょっとあんまりまあそういうことをお母さんは言われるとお母さんもまたね自信をなくされてしまうので、よしませんかなんてお話をしたんですけど、そういうのってこう全然自覚がなくって悪いとも思ってなくって、女性を小さきものみたいに見てしまってるっていうところはあると思うので、そういったお話もまたもしかしたら高先生からお話しされるかもしれないんですけど、最近こう話題の言葉なので、まあ、皆さんこう無自覚で人を傷つけてることがないように気をつけていきたいなって、私自身もそれは最近そういう本を読んで思ったっていう次第です。
なるほど、まあ、確かに無意識にね、うん、子供にそう出てるっていうことは多分たくさんあるかもしれませんね。なのでやっぱり自分の言葉にね責任を持つってことは大切ですけど、でも無意識だからね、なんか
そうですね、
うん、やっぱそもそもの前提になるものをしっかり自分の中で整理して、うん、置かないと言葉にやっぱ出てしまうのでね、
う
ん、
そうですね。だからきっと その話も多賀先生からいろいろあるかなと思います、ね、
いやでもそう考えると、はい、もう単純にその暴力の話もちろんそうなんですけど、 それだけじゃなくて、うん、まあ、生き方暮らし方いろんなことを、まあ、社会全体の問題としてこの課題多分考えていかないといけない部分あると思いますし、暴力から、ね、入りますけれども、うん、一人一人みんながね、当事者になることもあれば被害者、ね、いろんな形になると思いますので、ぜひですね11月22日、まあ、会場での参加は定員50名ですが、YouTube でもねライブ配信をされるということですので、チェックいただければと思います。こちらはですね番組ホームページ、このハッピーNPOのサイトの方でですね、ラジオカフェのサイトから入っていただければすぐ見れますので、こちらに書いておきますので、ぜひチェックいただければというふうに思います。あっという間に時間が来てしまいました。小坂さん、またぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました、
はい、よろしくお願いします
ね、また来月も中津さんよろしくお願いします。はい、で10月1日はですね DV 被害者支援の現状と課題ということで、こちらもオンラインで京都 NPO センターとね、ローキンさんの方で開催されるので、
はい、これは京都 NPO センターのホームページに案内がされてますので、同じ DV 被害者支援と現状と課題というテーマで行われます。まあ、ぜひ多くの方オンラインですけど参加をいただければというふうに思います。10月1日14時からということです。
はい、わかりました。ぜひですね皆さんいろんなことを興味関心持って、まあ、パープルリボンということもありますので、チェックいただければと思います。本日のゲストは生野学園副理事長で弁護士の高坂明菜さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は、京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫、 NPO 法人 U プロジェクト京都の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。